ホストのスージーです。
専門家のトロイです。
iPS 細胞再生医療テクノロジー最前線の時間です。今週も iPS 細胞や遺伝子編集技術の最新トレンドをトロイさんと深掘りしていきます。トロイさん、よろしくお願いします。
はい、スージーさん、よろしくお願いします。今週も再生医療の分野で大きな動きがありました。まずはインテリアセラピューティクスはクリスパー遺伝子編集技術の市場価値を強化し、株価が上昇しています。バーテックスファーマシューティカルズの新規疼痛治療薬スゼトリジンがカナダ保健省に新薬申請を受理されました。エクソソーム療法は皮膚再生と脱毛治療で有望な初期臨床結果を示す一方、規制承認が課題となっています。セルリンクの 3D バイオプリンティング技術がオルガノイド生産を拡張し、創薬と再生医療を加速しています。ジェンプレックスの遺伝子治療薬レコーサは非小細胞肺がん患者で進行無増悪生存期間の延長を示唆しました。アロジーンセラピューティクスは固形腫瘍髄膜転移向け交尾 7H3 同種カーティガンマデルタ T 細胞療法で良好な安全性と安定した病状を確認しました。そしてアバイバイオは高老化プログラムアルファクロ等の GMP グレードマスターセルバンクを確立し商業化へ前進しています。
今週も様々なニュースがありますが、特に iPS 細胞や遺伝子編集技術の進化、そして製造技術の革新に焦点が当たっているように感じます。トロイさんはこれらのニュースからどのような視点で分析しますか？
今週はクリスパーなどの遺伝子編集技術の新たな展開、 iPS 細胞の製造能力の拡大と臨床応用の進展、そしてそれらを支える製造技術の革新がどのように医療の未来を変えようとしているかという点に注目して見ていきましょう。
なるほど、期待が高まりますね。では詳しく見ていきましょう。最初のニュースはクリスパー遺伝子編集技術が Cas12a2 によってがんやウイルス感染細胞を破壊するという進化を遂げたというものですね。
はい、クリスパー遺伝子編集技術は2026年現在キャスジェビーの承認や新たな Cas12a2 タンパク質による病気細胞の DNA 破壊能力の発見により治療応用を大きく拡大しています。
DNA シュレッダーという呼び名もインパクトがあります。これは従来のクリスパーとどう違うんでしょうか？
Cas9 が精密な遺伝子編集を行うのに対し、 Cas12a2 は標的を認識すると病気の細胞のゲノム全体を破壊します。健康な細胞には影響せず、病気の細胞だけを特異的に排除できる点が特徴です。これにより固形腫瘍や難治性ウイルス感染症への応用が期待されます。
既存の治療では難しかった分野に新たな希望が差すのですね。今後の展望はいかがですか？
キャスジェビーの承認でクリスパーの臨床応用は加速しており、ベースエディッティングやプライムエディッティングといった次世代技術も進化しています。遺伝子送達の効率化も進み、より個別化された治療法の開発が進むでしょう。
続いてのニュースは、富士フイルムセルラーダイナミクスが iPS 細胞の製造能力を大幅に拡張したというものですね。
はい、ウィスコンシン州に2億ドルの投資で新しい施設を開設し、iPS 細胞の製造能力を4倍に拡大しました。これは、細胞治療産業の需要に対応するための戦略的な動きです。
これは再生医療の産業化にとって、どのような意味を持つのでしょうか？
iPS 細胞ベースの研究製品や CDMO サービスへの需要が急増している中で、高品質な iPS 細胞の安定供給は極めて重要です。この拡張により、治験薬から商業生産まで一貫してサポートできる体制が整い、開発の加速が期待されます。
安定供給が確保されることで、研究開発がさらに進むわけですね。今後、iPS 細胞の利用はどのように変化していくと見られますか？
医薬品開発の初期段階で iPS 細胞モデルの利用が拡大し、創薬プロセスの効率化やコスト削減に貢献するでしょう。長期的には再生医療製品の市場投入を加速させ、より多くの患者に革新的な治療法を届ける基盤となります。
次の話題に行きましょう。トロイさん、次はサナバイオテクノロジーが1型糖尿病向けの iPS 細胞由来膵頭細胞移植で良好な臨床結果を発表したというニュースです。
ええ、免疫抑制剤を必要としない治療法が 14ヶ月にわたる継続的な良好な結果を示しました。これは、既存治療の課題を解決する画期的なアプローチです。
免疫抑制剤が不要というのは、患者さんにとって大きなメリットですよね。どのような技術がこれを可能にしているのでしょうか。
サナ独自のハイポイミュンプラットフォーム技術、通称ヒップ技術が核です。この技術は、MHC 分子の発現を抑制し、免疫チェックポイント分子を過剰発現させることで、拒絶反応を回避することを目指しています。
1型糖尿病患者さんの生活の質が劇的に改善される可能性がありますね。今後の展開が期待されます。
はい、インスリン依存からの解放をもたらす可能性があります。今後は長期的な安全性と有効性、そして大規模生産へのスケーラビリティが検証されることが重要です。メイオクリニックとの提携も開発を加速するでしょう。
続いては、シンシナティ小児病院の研究者が、3D プリント製培養システムで超オルガノイドの成長を加速させたというニュースです。
はい、この新しいシステムは、移植可能な超オルガノイドの成長速度を従来の2倍に向上させ、わずか14日間で約10倍も大きなオルガノイドを生成できるようになりました。
成長速度が2倍になるだけでなく、サイズも10倍というのは驚きです。この技術の革新性はどういった点にあるのでしょうか。
ハイドロゲルベースのバイオインクと 3D プリント技術を組み合わせた閉鎖培養システムが、複雑な3次元構造を形成しやすい環境を提供します。さらに、機能的な神経細胞を自律的に発達させることに成功した点も画期的です。
再生医療や創薬研究に大きな影響を与えそうですね。どのような応用が期待されますか？
損傷した腸組織の修復や、創薬スクリーニングにおける高精度なインビボモデルの開発に貢献します。壊死性腸炎や炎症性腸疾患の治療に向けたミニ臓器組織の大量生産も将来的に可能になるでしょう。
次は、ロンドン大学病院が開発した遺伝子編集治療が、悪玉コレステロールを大幅に低下させるという明るいニュースですね。
ええ。単回投与で LDL-C レベルを大幅に低下させるという、非常に有望な初期臨床試験結果が発表されました。これは画期的なアプローチです。
単回投与で効果が長期間持続するというのは、従来の治療法と比べて画期的ですね。この治療はどのようにして悪玉コレステロールを減らすのでしょうか。
肝臓細胞内の PCSK9 というタンパク質をコードする遺伝子を標的とし、その機能を阻害します。これにより LDL 受容体が増え、血中の LDL-C が効率的に除去される仕組みです。患者さんの服薬負担を大幅に軽減できる可能性があります。
遺伝性の高コレステロール赤血球症の患者さんなど、多くの人々に恩恵をもたらしそうです。今後の展開が楽しみですね。
はい。心血管疾患のリスクが高い患者さんに根本的な解決策を提供する可能性を秘めています。今後、大規模な臨床試験で長期的な安全性と有効性が検証されることが期待されます。
続いては、シネタセラピューティクスが iPS 細胞由来肝陽系肝細胞治療の臨床試験結果を間もなく発表するというニュースですね。
オーストラリアのシネタセラピューティクスは、膝変形性関節症に対するフェーズ3試験と、急性移植変態縮視病に対するフェーズ2試験の結果を数ヶ月以内に発表すると予告しました。
フェーズ3試験の結果発表は、とても重要なマイルストーンですよね。この iPS-CMSC 治療は、どのような特徴があるのでしょうか。
シネタのサイメルスプラットフォームは、単一の iPS 細胞マスターセルバンクから無限に MSC を生成できるのが特徴です。これにより、製造コストの削減、製品の均一性の向上、大量生産への対応が可能となります。
オフザシェルフのアプローチが、MSC 治療の普及を後押しするわけですね。今後の市場への影響はどう見られていますか？
膝変形性関節症のフェーズ3試験の結果は、この治療法が幅広い患者に提供されるための規制承認を左右します。肯定的な結果が得られれば、iPS 細胞技術の商業化を加速する強力な推進力となるでしょう。
次は、日本初の iPS 細胞治療に関するニュースです。パーキンソン病と重症心不全に対する治療で良好な初期臨床結果が出たそうですね。
はい。パーキンソン病向けの AMCHEPRY と重症虚血性心不全向けのリエハートの初期臨床試験で、 合わせて7名の患者さんで良好な結果が確認されました。
どちらも難病に対する治療で、患者さんにとっては希望の光ですね。費用も高額だと聞きましたが、具体的な治療内容と合わせて教えていただけますか？
AMCHEPRY は iPS 細胞由来ドパミン神経前駆体細胞を脳に直接注入するもので、約5530万円。リエハートは iPS 細胞由来の心筋細胞シートを心臓表面に移植するもので、1000万円以上と見積もられています。両治療とも重篤な有害事象は報告されていません。
日本が iPS 細胞研究の世界的リーダーであることを示す成果ですね。今後の課題と展望はいかがでしょうか。
高額な治療費は普及の大きな課題ですが、細胞製造プロセスの効率化や自動化、保険適用範囲の拡大が鍵となるでしょう。日本発のこれらの技術が、世界の再生医療分野に与える影響は計り知れません。
今週最後のニュースは、欧州のバイオテック企業が細胞、遺伝子治療の製造技術を革新しているという話題です。
はい、オリバイオテックがセルセラピーズなどと提携し、モジュール式でスケーラブルな自動製造プラットフォームを推進しています。
製造技術の革新が、なぜ今、これほど重要なのでしょうか。
細胞、遺伝子治療は患者さんごとに特注されることが多く、製造プロセスが複雑でコストもかさむのが課題でした。自動化とモジュール化により、コストを削減し、生産効率を向上させることで、より多くの患者さんに治療法を届けることができます。
多くの企業がこの課題に取り組んでいるんですね。今後の細胞、遺伝子治療の普及にどう影響しますか？
このような技術革新は、遺伝性疾患やがん、自己免疫疾患に対する革新的な治療法の市場投入を加速させます。生産コストが下がれば、治療費も下がり、より広範囲な患者さんへのアクセス性が向上するでしょう。今週は、クリスパー遺伝子編集の新たな応用から、iPS 細胞の大規模製造、免疫抑制不要な細胞治療、3D バイオプリンティングによる臓器モデルの進化、さらには製造プロセスの自動化まで、iPS 細胞、再生医療のさまざまな側面での進歩が見られました。これらの技術は、難病治療の可能性を広げ、個別化医療の実現を加速させる重要なトレンドと言えるでしょう。
はい。どれも私たちの未来を大きく変える可能性を秘めた興味深いニュースばかりでした。トロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
iPS 細胞、再生医療テクノロジー最前線の時間でした。